お元気ですか？ 3 分間心のティータイム。徳音寺テレフォン法話、その第1022話です。東日本大震災発生当時、宮城県の沿岸部に暮らす70代のある夫婦は、すぐに避難所に向かいました。しかし、奥さんは、避難が長引くかもしれないから、おにぎりを握ってから行くと言って、家に戻りました。そのうち、辺りは津波に襲われましたが、奥さんは避難所には現れませんでした。行方不明の奥さんを探して家に戻ってみましたが、どこにも見当たりません。台所にはおにぎりだけが残っていたのです。あの時、おにぎりの心配なんかしないで一緒に避難しようと無理にでも連れて行っていれば、と旦那さんは悲嘆に暮れました。遺体は見つからず、残されたおにぎりの身代わりになったようで、一層奥さんのことが不憫に思えたのでした。理不尽、不条理、いくら言葉を尽くしても納得できるものではありません。日常の暮らしの中では、おにぎりを握るというのは極めて普通の思いやりです。人知を超えた災害の時は、生者と死者を隔てるものは紙一重です。日常的な対応など、こっぱみじんにしてしまう自然の脅威を思い知らされました。熊本地震では、益城町の83歳の男性が、2度目の地震の本震で家が倒壊し亡くなりました。1度目の地震では、自宅に大きな被害がなかったため、妻と102歳になる母親と同居していた男性は、高齢の母を気遣い、避難所には行かなかったのです。その結果、家族は無事でしたが、自分だけが犠牲になりました。母親は、私の方が行けばよかったと涙ながらに言っています。一度目の地震は前震だったというのは後で分かったことです。前震でも十分に本震に値する衝撃があったはずです。それで無事だったのですから、避難したい気持ちは理解できます。ましてや高齢の親を思えば、自宅で見守るのが一番安心です。そういう当たり前の感覚など、情け容赦なく消し去ってしまう自然の非常さの前に、人はたじろぐばかりです。宮城と熊本の犠牲者は、自分以外の人のことに思いを馳せて取った行為が仇になったように思われるかもしれません。残された遺族もやるせなさが募るばかりでしょう。しかし、お二人とも人としてできそうでできないことをギリギリの状況の中で選択したのです。決して仇ではありません。仇とは、漢字で行人弁に走ると書きます。一歩一歩と歩むことも意味します。亡くなった方の最後の尊い行いは、やがて遺族の方がやるせなさを超えて、一歩一歩と明日に向かう力になるはずです。思い出は心の非常食という言葉に出会いました。心に残る亡き人の最後の姿は、おにぎりに勝るとも劣らぬ非常食となることでしょう。ここでお知らせいたします。4月のカンボジアエコー募金は200回 ×3 円で600円でした。ありがとうございました。それではまた5月21日よりお耳にかかりましょう。